ゆっくりもばって言ってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第495回です。
500回まで残り5回、このまま突っ走る予定だったんですが、あまりにも暑すぎるので暑気払いのお休みをいただきたく思います。次週8月11日は通常通りに配信を予定していますが、その次の週8月18日の配信をお休みとさせていただく予定です。
お盆を挟む関係でニュースの本数が確保できない可能性がありますので、このタイミングでのお休みにさせていただきました。何卒ご了承いただきたくよろしくお願いいたします。お休みの後順調に配信できれば9月の最初の3連休に500回の配信を迎える見込みです。
昨年も大概暑かったんですけど、今年は輪をかけて暑いです。中の人も睡眠に支障が出たりしていますし、これだけ暑いと屋内であっても熱中症のリスクがありますね。皆様もご家族様も含めて暑い時は無理せず行きましょう。それでは今回のニュースです。
楽天カードはカード番号などが記載されない楽天カード（ナンバーレス）の発行を開始しました。カード番号や有効期限、セキュリティコードが券面に記載されておらず、これらの確認は楽天カードアプリで行います。なお券面には楽天ポイントカードの番号と楽天エディの番号は記載されているとのこと。楽天カードのユーザーが2枚目のカードとして申し込むことができ、国際ブランドがビザのカードが対象。1枚目のカードとしての申し込みやデザインカード、家族カードでの申し込みはできないとのことです。なお従来の券面に番号などが記載されているカードの発行も引き続き行っているとのことです。
前回のニュースでカード券面に情報が記載されず、アプリで参照する形が今後主流になっていくのかも、という話をしたと思うんですが、早速そういうカードが登場しました。1枚目のカードでは申し込めないとか、制約が多いのが少し気になりますが、それは今後解消されることを期待して、店頭などの覗き見を防ぎたい場面で使う専用のカードとしてはそれなりに需要があるのかもしれませんね。
Apple は iPhone 向けの最新ソフトウェア iOS17.6 の提供を開始しました。バグフィックスやセキュリティアップデートのほか、iPhone 14シリーズ、iPhone 15シリーズでは、日本国内においても衛星経由の緊急 SOS が利用できるようになりました。携帯電話が圏外の場所でも、探すアプリで友人や家族に現在地を共有したり、 衛星通信経由でメディカル ID などを送るようになっており、山岳部での遭難などでの利用が想定されています。送信すると緊急対応スタッフがいる衛星中継センターとつながり、公的な緊急通報サービスと連携するとのこと。衛星経由の緊急 SOS は、端末のアクティベーションから2年間は無料とのことです。
海外では導入済みの機能でしたが、国内でも今回のアップデートで衛星経由の緊急 SOS 機能の提供が開始されました。使わずに済めばいい機能ですし、できればお世話になりたくはない機能ですが、いざという時には頼りたい機能ですね。
NTT ドコモは FCNT 製のスマートフォン Aloz V2 プラス F51E と Aloz V2 F52E の発売日を明らかにしました。いずれも8月中旬以降の発売とされていましたが、今回発表された発売日は F51E は8月9日、F52E は8月16日とのことです。なお FCNT は F51E を事前予約し購入したユーザーに D ポイントを3000ポイント付与するキャンペーンを実施する旨を発表しています。事前予約期間は発売前日まで、購入・応募期間は発売日から9月30日23時59分までとのことです。
ドコモ向けのAloz V2 シリーズの発売日が公表されましたが、 V2 プラスはお盆前の発売になりましたね。レノボ傘下になって初めての製品となるので、出来栄えについては非常に気になります。
イギリスのナッシングテクノロジーはスマートフォンナッシングフォン 2A プラスを発表しました。イギリス向けは8月3日、アメリカ向けは8月7日発売、その他の地域では9月に発表予定とのことです。3月に発売したナッシングフォン 2A のアップグレード版で、チップセットをディメンシティ7350 Pro 5G へ変更、インカメラを5000万画素のセンサーへ強化しています。
国内での発表ではないので詳細は割愛しましたが、ナッシングフォン 2A にもうテコ入れをするようです。国内に投入されるのかは不明ですが、半年でマイナーチェンジされるというのは、購入したユーザーにとってはあまり嬉しくないニュースだと思います。
ソフトバンクはスラーヤが運用する衛星電話サービスをソフトバンク衛星電話サービスとして提供していましたが、8月31日をもってサービスを終了することを明らかにしました。終了の理由として、今年の4月16日に発生したスラーヤの衛星機器の不具合により、音声通話、データ通信、SMS の利用ができない状態が継続しているためとしています。サービス終了までの期間に利用できなかった日数の分については、月額料金から日割りで減免が適用されるとのこと。引き続き同様のサービスの利用を希望するユーザーは、代替サービスの検討をお願いするとしており、代替サービスの紹介を至急希望するユーザーについては代替サービスの相談窓口に連絡が必要とのことです。
ソフトバンクのせいではないですか。利用者にしてみたら迷惑な話だと思います。ソフトバンクの発表では安定的な提供を継続できる目途が立たないためとなっていますが、他社のスラーヤ衛星電話サービスのプレスリリースを見ると、スラーヤ社が当該衛星の復旧を断念して日本から撤退するためとのことなので、本当にとばっちりのようです。
アメリカのインテルはデスクトップ PC 向けの第13世代および第14世代のコアプロセッサについて保証期間を2年間延長する方針を明らかにしました。数日以内に詳細を発表予定としています。当該 CPU において動作が不安定になる症状が発生していることを受けて、より多くの現行ユーザーがサポートを受けられるようにする措置とのことで、現在はサポートの問い合わせ先のみを告知している状況。対象の CPU が PC に組み込まれた状態で購入したユーザーは PC 製造元のサポートへ、パッケージ版を購入したユーザーはインテルのカスタマーサポートへそれぞれ問い合わせるよう呼びかけています。
第13世代と第14世代のコアプロセッサに動作が不安定となる不具合が報告されており、場合によっては完全に壊れてしまう場合もあるようです。その原因がマイクロコードの不具合でプロセッサに過剰な動作電圧がかかるためと判明したようで、修正パッチは8月中旬にリリース予定とのこと。しかし修正パッチを当てたとして、すでに高電圧のダメージを受けていたとすれば意味がないかもしれません。それを踏まえての保証期間の延長かもしれませんね。今回のニュースは以上です。
アメリカの雇用統計の発表でアメリカの景気後退の気配から株価が大きく動いています。日経平均株価も2200円を超える大暴落。これはかつてのブラックマンデーの時の暴落に次ぐ下げ幅だったとのことで、かなりのインパクトがありました。またその前日には日銀が追加利上げを発表、政策金利は 0.25% 程度にとのことで、銀行では預金金利の引き上げが発表されています。
年初から見たら9月には大幅に預金金利が引き上げられることになりますが、一方でローン金利なども上がってしまうので痛しかゆしの部分もありますね。中の人としては為替相場が大きく円安方向に触れている現状で、アメリカが利下げに向くまで我慢できず追加利上げに至ったのかなと思っているんですが、利上げは原則として景気を冷やす方向になるので、今回の追加利上げと日経平均の大暴落が同じタイミングで発生したのは今後景気がどう動くのか気になるところです。
利上げも物価の上昇もいずれは必要だと思いますが、賃金がそれに追いついていない状態なのでマイナス方向に向くのではと懸念するところです。
さてそれはそれとして、最近競馬界で騎手の不祥事が相次いでいますが、また若手騎手の不祥事が発覚しました。まずは松若風馬騎手、飲酒後に翌日の調教に乗るため就寝、起床後立東トレーニングセンターへ向かう途中で物損事故を起こし、その際に酒気帯びが発覚したというものです。一回寝ているのでお酒は抜けていると思ったとのことですが、酒が抜けるには時間が足りていないのではないかと、酒気帯び事案ではよくあるパターンではありますが、ダメなものはダメです。 JRA は8月3日から裁定委員会の議定があるまで同騎手の騎乗を停止という処分を課しています。
同じタイミングでさらにやらかし度合いが強いことをやらかしたのが角田大河騎手。8月1日の午後8時半ごろ、函館競馬場の馬場内に車が走っているとの連絡で警備員が駆けつけて車を停止させたところ、運転していたのが角田騎手、同乗者も1名いたとのこと。飲酒はしていないとのことで花火を見るためと説明しているとのことですが、車で侵入したことで芝コースを損傷しています。函館競馬場の今年のレース開催は終了していますが、終了後も調教施設として利用されており、500頭前後が入厩中でした。 JRA は角田騎手に対して 8月3日から裁定委員会の議定があるまで同機種の機上を停止という処分を課しています。
松若機種の酒気帯び運転と物損事故に関しても大変よろしくない事案であると思います。酒を飲むなとは言いませんけど、大人なんですから次の日の仕事のことも考えた振る舞いが必要なのではと。ミスはミスなんでしょうけど、人身事故になっていた可能性もあるわけで、これは競馬騎手でなくても怒られる話です。そして競馬ファン関係者を激怒させているのが角田騎手の行為です。角田騎手のお父さんはノースフライと富士奇跡、ひしあけぼの、ビワハイジ、ジャングルポケット、ひしミラクルに騎乗した G1 ジョッキー、現在は JRA 調教師の角田光一氏、兄も JRA 騎手の角田大和騎手という競馬一家。そういう出自でもあり、自身も JRA の騎手でありながら、芝コースの損傷に至る行為に及んだのが多くの人を激怒させた理由の一つ。そして、昨年5月にスマートフォンを調整ルームで使用するという不適切使用についての制裁を受けたばかりで、1年ほどでまたこんなことをやらかすのかということで騎手としての自覚に欠けているというのが激怒のもう一つの理由です。この事案については不明点も多いため、 JRA から発表されている事実のみで評価せざるを得ませんが、どんな仕事であれ自分の仕事場を荒らすという行為は理由を問わず非難される行為であると思います。また競馬は騎手だけでできる競技ではなく、お馬さんあってのもの。芝を荒らすことでお馬さんの足を壊し命を奪う恐れすらあります。またお馬さんは馬主さんの所有であり、万が一調教中に荒らした芝が原因で予後不良などにでもなれば、馬主さんの財産を毀損することにもつながります。そしてコースのコンディションを整えてくださる函館競馬場の馬場造園家の皆さんの日頃のお仕事をダメにする行為です。裁定委員会が今後処分を協議し制裁の内容が決定すると思いますが、より厳しい処分を望む声もあります。それも必要かと思いますが、両騎手に望みたいのは反省はもちろんですが、自分の仕事を誇ってほしいということです。騎手という仕事に誇りを持っていたらこんなことはできないのではと思いますし、他の競技とは比べ物にならないくらい長い期間第一線で競えるわけで、今後騎手として生きていくのなら今ここで性根を入れ替えてほしいというのが一末端の競馬ファンとしての中の人の思いです。
今回はオリンピック馬術競技で92年ぶりのメダルという快挙についてのお話をしたかったんですが、同じ大馬さん絡みでこんなニュースが飛び込んできたことを非常に残念に思います。
今週のゆくも場はそろそろおしまいの時間です。
この番組はアップルポッドキャストをはじめ、Spotify、Google ポッドキャストで配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回 皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。